今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の11章10節から47節です。第一歴代史11章10節から47節、はじめに10節をお読みいたします。ダビデの勇士の頭たちは次の通りである。彼らは彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについての主の言葉の通りに彼を王とした人々である。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、私たちも天の御国の勇士として名を連ねるために日ごと御前において一心にあなたのために仕事に励み、また働きに励むことができますように、このダビデの勇士たちが名を連ねたかごとく、我らも永遠の書に名を連ねる者として主よ、日ごと自分自身をしっかりと戒めて、またあらゆる罪に対してはこの身を打ち立ててでも罪と戦い、またこの世の悪魔サタンと戦うものでありますように、今主よ、しもべらに御言葉を授けてください。どうか語るしもべおよび聞く一人一人の耳をあなたが清めてください。これからすべてをあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日のこの箇所においては、ダビデの勇士たちの名前のリストが、連なれております。で特に、ダビデのために活躍した、3人や、また、その他、ダビデのために特別に、したこと、そのした諸々のことなどが、記されており、そして、次の12章の方でも、そのダビデが王権を、確立したために、非常に貢献した人たちの名前が記されております。ですから、今回のこの11章と、また、その次の12章、それの結論がですね、12章の、38節に記されております。12章38節、誠実な心で並び集まったこれらの戦士たちはヘブロンに来てダビデを全イスラエルの王にした。イスラエルの残りの者たちもまた心を一つにしてダビデを王にした。で、書いてありますけれども、ですからダビデという、一人の、非常に素晴らしい王、最も罪も犯したんですけれども、しかし彼が本当に神様に愛された王として、確立されたのは、彼自身の、ダビデ自身のその功績のみならず、本当に多くの人たちのその功績があり、そしてこの歴代史においては、真っ先に名前を連ねております。でダビデの、勇士たち、それについては第二サムエル記の、後半の方にも、あるんですけども、しかし歴代史においては真っ先に、まずダビデが、王権を取った、その次に、エルサレムにおいてダビデが住んだ、そしてさらに、ダビデの勇士たちの、名前は次の通りである、これこれである、そしてダビデの勇士たちはこれこれのことをしたということが、この第一歴代史の11章に、記されております。ですから、真っ先に、どういう人が、そういう、このダビデの王国において、すなわち神の国において、功績を残したか、ですから歴代史はそのように、賞ですね、何々アワードというのが、よくありますけれども、本当に、この神の国のために、これこれのことをした、これこれの賞を、勝ち取った、言ってみればその、賞のリストをですね、卒業式などでは、よく、生徒たちが、何々の賞を、獲得した表彰状を、受け取る場面があって、で、全く賞を もらっていない人にとっては、退屈な場面かもしれません。しかし賞を、取った人たち、その 学校の6年間あるいは3年間というその期間において本当に学校のためにあるいは神と人との前において、ね、功績を残した人は、ね、賞を受けるにふさわしいものです。皆さんは、ね、天の御国に入るときにしっかりとそのアワードを受け取るものとして、ね、この地上において頑張るべきです。ダビデの王国を確立した、ね、人たちの中でその賞を、ね、獲得した人たちが名前を連ねているんですけども11節以降をお読みします。ダビデの勇士たちの名簿は次の通りである。補佐官の頭ハクモニの子ヤショブアム、彼は槍を振るって一度に300人を刺し殺した。彼の次はアホアハ人ドドの子エルアザル、彼は三勇士の一人であった。彼はダビデと共にバスダミムにいた。ペリシテ人はそこに集まってきて戦いを挑んだ。そこには大麦の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼らはその畑の真ん中に踏みとどまってこれを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利を収められた。ここで真っ先に出てくるのはダビデの三勇士と呼ばれている人たちです。彼らは、ね、このように、ね、一度に槍を振るって300人を刺し殺す、ね、それ真っ先に登場するのがこのハクモニの子ヤショブアムですけども、でその次に、ね、ドドの子エルアザル、それから、この、この3人の人たち、ね、15節以降も記してますね。30人のうちのこの3人は岩場にあるアドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営はリファイムの谷に張られていた。その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の守備隊長はその時ベツレヘムにいた。ダビデはしきりに望んでいた。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。するとこの3人はペリシテ人の陣営を突き抜けてベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。そんなことをするなど我が神の御前に絶対にできません。これら命を懸けた人たちの血が私に飲めましょうか。彼らは命を懸けてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。でこの三人は、このような、ね、ダビデが、ね、あのベツレヘム、ね、ベツレヘムがペリシテ人によって、包囲されてしまった、ね、その時に、ね、ダビデのその故郷はベツレヘムです。そのベツレヘムの水、ね、本当に小さい頃飲んでいたあの水を、ね、誰か飲ませてくれたらな、ね、ダビデはこの戦闘の時にしきりに言うんですけども、この3人はですね、そのペリシテ人の陣営を突き抜けてベツレヘムの門に、ね、の行って水を汲んで、それを、ね、携えてこのダビデのもとに、ね、3人とも生き残って、もう命がけでこのダビデのために、ね、尽くした人たちです。でここでダビデですね、それを自分では飲みませんでした。主に捧げたんです、ね、主にを捧げしました。この、ね、神の国の中において、ね、ダビデ王が主役ではありません。神である主が主役なんです。そして確かにここにおいて名前を、ね、連ねている人たち、勇士たちはいるんですけど、彼ら確かにダビデのために命がけで戦ったんですけど、しかし、ね、主を第一にした人たちがこの名前を連ねた人たちです。10節に、10節ともう一度、ね、お読みしますと、ダビデの勇士たちの頭は次の通りである。彼らは彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについての主の言葉の通りに彼を王とした人々である。ここで主エホバ、太文字の主が出てきました。主エホバの言葉の通りに、ね、彼を王とした人々ですから、ね、まず主の言葉ありきなんです、ね、主エホバの言葉に従って、ね、ダビデが 王になりなさいというのが主の御心であるから、ね、ダビデを王とした。ですからこの勇士たちは、ね、主の言葉の通りにしたんです。主がこれをしなさいと言われればこれをする、それが主の勇士たちです。人間の王、何かと世の中においては誰々先生とか誰々王様、そうした人を立てて第一にしてということがありがちですけど、しかし最も第一とするべきは神様なんですね。主を第一として、でそれで働いたためにこのダビデの勇士として名前が連ねられました。確かに、ね、彼らは、力においてあるいはその、武芸に秀でたものとして、ではあるんですけども、しかし最も大事なことは、ね、主の言葉に従うということ、それから、ね、主君に対して命がけで、戦う、そして本当に主君がもう水を飲みたいということであるならば命を懸けてでもそれをする、ね、そのような、ダビデに対する忠誠心のゆえにここに、まあ三勇士として名前を連ね、そして本当に勇気あるものとして彼らはそれをしたって書いてあります。で、さらにですね、もう二人おります。20節からヨアブの兄弟アブシャイ、彼は三人の頭であった。彼は槍を振るって300人に向かいこれを刺し殺したが、あの三人の中にはその名がなかった。彼は三人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかし、あの三人には及ばなかった。ヨアブの兄弟、アブシャイ、がおりますけれども、彼はね、三人の頭でした。で、彼もまた槍で300人に向かったんですけど、しかし、あの三人には、その名がなかったってあります。あの三人、それは、武芸に秀でていたのみならず、もうダビデに対する忠誠心、ダビデを愛する心、そしてこの王国を建てるために主の言葉、主と主の言葉に対して忠実なもの、ね、その忠実さにおいて、あの三人には及ばなかった、ね、ということでしょう。ちなみにこのヨアブの兄弟アブシャイ、彼はですね、ダビデがまだサウル王に追われていた時も彼は共にいて、でサウルがその寝ている時、ダビデとこのヨアブの兄弟アブシャイがいたんですけど、アブシャイはですね槍の名人ですから、ぜひあのサウルの槍を取って私に殺させてください、二度手間はいりません、そういうふうに言うんですが、しかしダビデはそれをとどめて、でそれで、いや主に油注がれた者を殺すことはすらできない、戒めて、そして結局槍だけをですね、奪って、でそれで、帰った、そういう記事がありました。その時から、このアブシャイはいたわけです。でさらに22節エホヤダの子ベナヤはカブツエルの出で多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの二人の英雄を撃ち殺した。またある雪の日に洞穴の中に降りていってオジシを撃ち殺した。彼はまたあのエジプト人、背の高い男でゴキビとあったを撃ち殺した。このエジプト人は手に旗折りの巻棒に似た槍を持っていた。彼は杖を持ってその男のところに下っていき、エジプト人の手から槍をもぎ取ってその槍で彼を殺した。エホヤダの子ベナヤはこれらのことをして三勇士と共に名を挙げた。彼は実にあの30人の中で最も誉れが高かったが、あの三人には及ばなかった。ダビデは彼を自分の護衛長にした。アメン。このエホヤダの子ベナヤ、を名前を連ねております。で彼エホヤダは祭司です。で祭司の子、なんですね、このベナヤは。でそれでそれと同時に勇士でした。そしてなおかつですね、このベナヤはソロモンの時代、ソロモンの時代ですね、ヨアブに代わる軍団長として、ベナヤは、登録されました。軍団長、ダビデの時代の軍団長といえばヨアブね。サムエル記の公開説教の時に本当にヨアブの活躍はたくさん見たんですけど、しかしですね、皆さん このヨアブが、ね、まあ、軍事的な面において最も功労者で、ね、あると言っていいでしょうけれども、しかしこのヨアブはですね、ダビデのあの三勇士にも名を連ねず、また三十勇士にも名を登録されておりません。ね、ヨアブ、なんでか、彼、忠実でなかったんですね。彼は主の言葉に忠実でなく、またダビデに対して忠実でなく、何度もダビデの命令違反を、ね、ヨアブは犯しています。ただ、ね、彼あまりにもその有能な手腕によって、まあ、軍団長であり続けたんですけども、しかし、ね、たびたびダビデが、ね、どうかアブシャロムは、ね、丁重に扱ってほしいというにもかかわらず、アブシャロムを殺したり、ね、また、ダビデが、ね、ヨアブに代わる新しい軍団長に任命した人を、ね、それを殺してまた再びヨアブが軍団長になったり、ね、そういう卑劣な手を使ったり、ね、して、ということをだったので、ね、ヨアブ最も、ね、軍事的な面で、功績を挙げたにもかかわらず、しかし名前は登録されませんでした。でなおかつですね、ソロモンの時代になるとヨアブ、別のものを、ね、ソロモンじゃないものを王に立てようとして、でそれで結局それが元で、このエホヤダの子ベナヤに、ね、ソロモンは命じて、このベナヤの手によってヨアブは殺されます。でこのようにですね、確かに、ね、神の国の中において、何か、神の国の益となるようなことをしたとしても、しかし主に忠実でないものは名前が登録されないということ、これを本当に私たちはよく、ね、知るべきです。せっかく、ね、あれをしたではありませんか、これをしたではありませんか、いやことではないんです。主の御心に忠実であったかどうか、ね、このヨアブは、ね、ダビデ王にのその志に忠実ではなく、自分勝手なことをして、ね、しまった。でそれで結局ヨアブは登録されなかった、どころか、ね、その後には、ね、忠実でなかったということで、ね、殺されました。本当にこれは私たちもよく見るべきです、ね、いざ天の御国に入った時に、私はあれをしたではありませんか、これをしたではありませんか、ね、誠のダビデ王であるイエス様に対して言ったとしても、主から、いやあなたは全然知らない、不法なすものを、ね、出ていけ、ね、言われてしまう。なぜ出て行ってしまう、そういうふうにされてしまうのか、それ主の御心を、ね、行わなかったからです。死を死をというものが誰も天の御国に入るものでなく、ね、私の心を行うものが、ね、天の御国に入るのです、ね、イエス様は三条の説教で言われました。ですから主の御心は何であるのか、こちらの方を第一にする、ね、それが肝心なんです、ね、あの三勇士たちはこの十節にある通り、ね、ダビデ王にのために、彼の王権を強固にする働きをしたのみならず、イスラエルについて主の言葉の通りに、彼を王とした、ね、主エホバのその言葉に忠実であるということ、これが肝心です。そしてさらに、また14節にも主エホバの名前が出てきますね、このダビデの三勇士の、一人、エルアザルが、ね、こう麦畑に踏みとどまって、ね、打ち倒した、ペリシテ人を勝利した。でこうして主エホバは大勝利を収められた、ね、ここにも主エホバの名前が出てきます。だから、ね、この三勇士は主エホバにあって忠実で、そして主エホバにあって勝利をした、ね、だから、ね、本当に素晴らしい勇士たちです、ね、一度に、ね、槍でたった一人で300人を、ね、相手に戦う、このようなこと、ね、このダビデの他の時代には なかったですね、まあ、サムソンの時はあったかもしれませんけれども、サムソンは、ね、主から特別油を注がれました。それから、でも列王記の中において、ね、歴代の王たちたくさん名前を連ねましたけれども、その中においてもそのように、ね、たった一人でペリシテ人300人を、ね、相手にする、ね、そんなことがもしあったら当然列王記の中に乗るはずですけど、乗らなかったということは、ね、このダビデの時代本当に特別だったんですね。なぜ特別だったのか、これ主に忠実だったからです、ね、主に対して主の御心を行おうとして忠実だったから、 このような、ね、勇士としての力が与えられ、聖堂の弓をも引けるような力が与えられ、またその足を、ね、本当に高いところに立てるように、ね、カモシカのように、ね、その足を鍛えてくださる、ね、主がそのようなことをされるのは主に忠実な世代だったからです、ね、主に忠実でないものはそういうふうに、ね、特別な力が、ね、本当に特殊な時は与えられますけど、しかし、ね、それでこのダビデの時代はそれだけ多くの勇士たちが現れて、そしてダビデのその王国を強固なものにしたんです。主に対して忠実であるならば、ね、主と主の言葉に忠実ならば本当に、ね、天才にしてくださいますし、ね、聖堂の弓も引けるほどの勇士にしてくださいますし、たった一人で300人を相手にもできる、ね、しかし、ね、主に従わないならば、ね、敵の、ね、一人の脅しによって千が逃げ、ね、二人の脅しによって、ね、万が逃げになってしまうんですね。本当にですから、主に忠実であれば、一人で100人、300人を相手にできますけれども、しかし、忠実でないならば、ね、敵がわずかであっても、こちらが逃げる羽目に、ね、追われてもいないのに逃げる羽目になってしまう。ね、本当に、レビ記の方に、また申命記の28章に書かれてある通りです。さて、さらに26節以降に、もろもろの勇士たちの名前が記されています。26節から、勇士たちはヨアブの兄弟アサエル、ベツレヘムの出のドドの子エルハナン、ハロリ人シャモテ、ベロニ人ヘレツ、テコア人イケシュの子イラ、アナトテ人アビエゼル、フシャ人シベカイ、アホアハ人イライ、ネトファ人マラマフライ、ネトファ人バーナの子ヘレデ、ギブアの出のベニヤ民族リバイの子イタイ、ピルアトン人ベナヤ、ガーシュの谷の出のフライ、アラバ人アビエル、バハルム人アズマベデ、シャルビム人エルヤフーバ、ギゾ人ハシェムの子ら、ハラル人シャゲの子ヨナタン、ハラル人サカラの子アヒアム、ウルの子エリファル、メケラ人ヘフェル、ベロニ人アヒア、カルメル人ヘツロ、エズバイの子ナーライ、ナタンの兄弟ヨエル、ハグリの子ミブハル、アモン人ツレク、ツェルヤの子ヨアブの道具持ちベロテ人ナフライ、エテル人イラ、エテル人ガレブ、ヘテ人ウリア、アフライの子ザワテ、ルベン人シザの子アディナ、すなわちルベン人の頭で30人の上に立つものであった。マーカの子ハナン、ミテニ人ヨシャパテ、アシュタロテ人ウジヤ、アロエル人ホタムの子コラ、シマとエイエル、ティス人ジムリの子エディアエルとその兄弟ヨハ、マハビム人エリエル、エルナームのコラエリバイとユシャブヤ、モアブ人イテマ、エリエル、オベデ、それにメソバヤ人ヤーシエル、ここに記されているのは30人以上なんですけども、おそらくですね、例えばこの26節の、先に出てくるヨアブの兄弟アサエル、彼は、アブネルを、サウルの軍団、長の、軍団長を追いかけて、でそれでその軍団長によって殺されてしまうんですけども、ね、ですから、30人の中で、ね、殺されてしまった人がおります。でそれの補充として、ね、この人が入り、そういうことかもしれません。でちなみにこの41節にヘテ人ウリア出てきますね。彼はヘテ人ウリア、ね、ウリアの妻バテシバ、あのバテシバ事件の、ね、時、ダビデはバテシバが、ね、このヘテ人ウリアの妻であると知っておきながら姦淫の罪を犯して、でそれで、 子供ができた、妊娠したということが発覚すると、このヘテ人ウリアを何とかして、その性的関係を持たせようとするんですけども、しかし、それを聞かなかったウリア、ダビデによって謀殺されてしまいました。このようにして、30人の中に、ある人は、この国のために死んで、ある人は本当にダビデの自身の罪のために死んで、けれどもこの30人、この勇士たちの手によってこのダビデの王国が確立されていった。本当に中には、ダビデ、主君ダビデに忠実であったにもかかわらず、しかしダビデによって、ダビデの罪によって殺されてしまった。けれども神である主のためにこのイスラエル王国を確立していった勇士として、ここに名前が、記されているわけです。本当に私たちも神の国のために、立て上げのために、この、天の書物、命の書に名前が記されるように、本当に私たちも日ごと神の国の、兵士として、私たちも日々互いに励まし合って、そして自らを励まして、そして御国の、その、もう目指して進みゆくべきです。命の書に、名前が記される、本当に私たちはそれを目指すべきですけども、啓示録の3章の方に、勝利を得る者は、私は決して命の書から名前を、消すようなことはしない、啓示録の3章に記されているんですけど、ということは、命の書から名前が消されてしまうようなこともあるんでしょうか。ヨアブは消されました。ヨアブは、その、本来最も、イスラエルのその軍団長として 軍事的な功績は残したはずですけども、しかし勇士の名前からリストから外されてしまい、そしてなおかつ、代が変わった時にもう不従順だったということで、何度も命令違反を犯したということで、殺されて、そして、ベナヤにその軍団長の、職責が、与えられました。イエス様の十二弟子でも、その職責が奪われて、別の人が、存在についた人もおりましたね。イスカリオとユダ、十二弟子だったにもかかわらず、イエス様に対して不従順だったゆえに、その職が奪われたというか、自らですね、もうイエス、それにふさわしくなかったから、ですから、抹消されてしまったんです。本当に皆さん、今この地上を生きている間、この誠のダビデであるイエス様に対して忠実を尽くしていくべきです。冒頭でお見せしました、第二テモテの2章に、キリストイエスの立派な兵士として、戦い抜きなさい、苦しみを共にしなさいって書いてあります。第二テモテの2章をちょっと開きたいんですけども、第二テモテの2章一節から六節をお読みします。第二テモテの2章の一節から、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。アメン。で、本当にキリストイエスの立派な兵士として苦しみを共にしなさい。皆さんも本当にキリストイエスにある兵士としての自覚を持って、クリスチャンは確かに祝福を受けます。いい思いをしますけれども、キリストゆえに苦しむということを、これもするべきなんです。そして、それは、帳簿したものを喜ばせるため、帳簿したものは、主です。主を喜ばせるために、日々、それをなすべきです。4節に、兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは、誰もありません。帳簿したものを喜ばせるため、書いてありますね。 本当にここにいる皆さん一人一人は、ね、主の宮において、また、ね、本当に礼拝をする、ね、インターネットを通して礼拝をする一人一人、本当に主を愛して共に集う主の立派な兵士たち一人一人ですけども、ね、もしその兵士の軍団の中に、ね、日常生活のことにかかずり合って、ね、他の兵士たちの足を引きずり、ね、引っ張り合う、ね、そういうことを、ね、することが、あってはなりませんね。兵士は、ね、共に本当に自ら調募したもの主君のために、ね、侍は、ね、主君のそばにはべってそして戦うもので命を懸けて主君を喜ばせるために、ね、はべるものですけども、皆さんも主君の誠の主君であるキリストのために、ね、はべってキリストの御心を伺ってそれを行う、ね、同じ侍仲間をですね、なんか私あれが食べたいんだこれが食べたいんだ、ね、そういうふうにして悲しませるようなことがないように、ね、しっかりと主君である主イエス様を喜ばせるべきです。また5節に、ね、教義をするとき、ね、規定に従って教義をしなければ栄冠を得ることはできない、ね、要するに決まりごと、ロー、ね、その、ね、御言葉という決まりごとがあるんです。そして主の御心というその決まりごとを犯して、ね、それをするべきではないんです。イオアブは、ね、規定違反をしました。でそれで除外されました。私たちは皆さんね、本当に主と主の言葉にしっかりと従ってそれを守って歩んでいくべきです。どうか皆さんは本当にキリストの立派な兵士として本当に天の御国に入るときには本当に、ね、名前を勇士として連ねられて、あなたはこれこれのことをしました ね賞を受ける皆さんでありますように、ね、決して、ね、あなたは、ね、他の兵士たちの足を引っ張っていつも邪魔ばかりしてましたね、そんなことを、ね、言われることなく本当にキリストからよくやった良い忠実なしもべよ、ね、そう言われることを目指して日々励んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、主君であられるイエス様、あなたを褒めていただきます。あなたを喜ばせるために日々日ごと私たちも励むことができますように、このダビデの三勇士、また三十勇士たち、彼らは主のために働きました。確かにダビデという主君に対して本当に忠実に誠実に命がけで使いました。それでこのように名前を連ねましたけども、本当に私たちもあなたを喜ばせるために日ごと御前において使えるものでありますように、どうか誰一人として主をそんな天の御国に名前を連ねるところから除外されるものがないように、本当に日々互いに励まし合ってそして忠実に歩んでいく私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたの御前において本当に義なる御言葉に歩む旅でには、主よ、旅でに負けず劣らずの本当に主君を、また主を愛する人をあなたが使わせてくださったことを心から感謝いたします。イスラエルの歴史の中で旅で以上にこのような勇士を得た王はいません。主よ、旅でがどれだけ主に愛されていたか、旅でが主に愛されていったそのわけは、旅で自身が主を恐れ敬い、主の御前において主ご自身の語られた声に聞き従い、そして主についていったからであります。主よ、私たちもあなたの御前において忠実なしもべでありますように、旅でのように主を愛し、旅でのように主を尊重し、旅でのように主を恐れ敬い、旅でのように主ご自身の仰せられた言葉を生き方の中に反映し、旅でのように主が仰せられた言葉を人々の前で実践することによって、人々が王様であってもあのように主を恐れ、そしておののく、そして忠実に、まだ従順についていくという模範を示すことによって、最もイスラエルの人々が神の前に忠実なその時を本当に 作り上げていくことができたことを私たちは見ています。主よ、旅での模範を私たちの模範としていくことができますように助けてください。旅でが失敗したことを主よ、私たちは通らないように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そして旅でが貫いた信仰を私たちも貫いて、そしてこの時代において旅でが得たその三勇士、旅でが得た三十勇士、旅でが得たその他諸々の権威、力、威力、尊厳、勢い、主よ、それを私たちがこの時代に必要なものとしてあなたからいただいて、この時代を貫いていくことができますように、イエス様、あなたが整え祝福してくださることを願います。主よ、本当に私たちは旅でがよくその自分の手下の中にいるその人々の良さとまた弱さ、そして悪いところを見抜いていました。主よ、私たちにもそのような目をあなたが与えてください。そのような心の宣言の目があって、そして弱さもまたその人たちも悪いところもしっかりとそれを全部分かっていて、それらのことをもう全部指導し、そして取り除いていくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。今日私たちは本当に命をも恐れずにイスラエルに仕え、イスラエルに仕えるその旅でに仕え、そして主に仕えた主を三人の勇士、旅で、そしてまた三十人の勇士、もろもろの主よ、あなたの使わされた訓勢を見ました。主よ、私たち一人一人もイエス・キリストにあって本当にこの勇気を与えてください。そしてこの信仰を与えてください。主君に対してまた神に対して貫くその信仰を私たちにも与え、主の皆を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。今日あなたがもろもろのこの名前にまつわるそのもろもろのストーリーを私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。主は本当にどれだけの30人の勇士であったかということを、ヘテ人のウリアを見ると本当にわかります。主は彼らはイエス・キリストにあって選ばれた時代の勇士であり、イスラエルを堅固にするために主にあって旅でに使わされた勇士であることを感謝いたします。主よ、この日本を堅固にしていくために、主よ、あなたが私たちに油を注いでください。旅でのように私たちに油を注いでください。そしてイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、私たち一人一人がイエス・キリストにあって旅でのような知性を本当に支配することができますように、そして3人や30人の勇士を得て力強くこの知性を作り上げていくことができますように、私たちをあなたが祝福してください。都の国より、都の時代より、本当に凄やかで堅固で主に仕えた、そして美しかったこの旅での時を、主を私たちにも与えてくださり、この日本にこの時をあなたが与えてください。世界にその時を与えてください。この教会で気づかれて、そして今私たちが祈っております。主を気づいた私たちにこの時代を築いていくことができますように、その勇気を与え、油を注いでくださり、貫く力を与えてください。最も主に栄光と誉れを捧げた旅での知性を私たちにも与えてください。私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。